ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月5日、 G7 外相会合に出席するため英国ロンドンを訪問中の茂木敏充外務大臣は、アントニー・ブリンケン米国国務長官およびチョン・ウィヨン韓国外交部長官との間で日米韓外相会合を行ったところ、概要は以下の通りです。冒頭、ブリンケン国務長官からの歓迎の辞の後、茂木大臣から地域の平和と安定、とりわけ北朝鮮への対応にとって日米韓3カ国の連携は不可欠であり、米国の政策レビューが完了した直後に今次会合が開催されたことを歓迎する旨述べました。その後、ブリンケン国務長官から米国の政策レビューの結果について詳細な説明がありました。これに対し茂木大臣から、米国政府が朝鮮半島の完全な非核化が引き続き目標であることや、我が国を含む同盟国の安全確保のための取り組みを強化する旨を明らかにするとともに、政策レビューのプロセスにおいて日本側の考え方を米側にしっかりインプットしてきており、米国政府が日韓両国との緊密な連携を重視しながらこうした取り組みが進められていることを支持し歓迎するとの立場を述べました。三者間で北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従うことを求めることで一致しました。また今後、米国の政策レビューの結果を踏まえ、対北朝鮮政策を具体的に進めていくにあたり、日米韓で緊密に連携して対応していくことで一致しました。さらに茂木大臣から、拉致問題についてブリンケン国務長官とチョン外交部長官の理解と協力を求め支持を得ました。最後に、北朝鮮への対応にとっての日米韓の連携の重要性に鑑み、三者は日米韓の外交当局間で緊密に政策調整を行うとともに、日米韓外相間でも緊密に連携していくことで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月2日に北朝鮮は3つの談話を発表いたしました。一つはキム・ヨジョン談話、これは朝鮮労働党中央の 宣伝先導部の副部長であるキム・ヨジョン氏の談話であります。もう一つはクォン・ジョン軍外務省米国担当局長の談話であります。そして3番目が外務省代弁人の談話でありました。同じ日に1日の間にですね、3つの談話が発表されるということは私の知る限り初めてでありますし、極めて異例であります。異例中の異例と言っていいことが行われた。もちろんそれは意図的に北朝鮮はやったわけでありますし、この3つの談話をいわばワンセット、一つのものとして考えながら北朝鮮を出したと言っていいと思います。それは目的は3つ出せばですね、当然のことながら外国の関心というものが分散されると、一つ一つが別々に出るのとは、別々に発表されるのとは意味が違うということであります。キム・ヨジョン談話というのは4月の終わりに韓国の脱北者団体が北朝鮮に向けてビラを散布しました。50万枚と言われてますが、それを批判する内容でありました。クォン・ジョン軍談話、米国担当局長の談話というのは4月28日にアメリカのバイデン大統領が議会で演説をいたしました。その演説の中で北朝鮮を深刻な脅威だと呼んだことへの批判という談話でありました。そして3番目の外務省代弁人談話というのは同じく4月28日に、国務省の報道官が声明を出しました。その声明で、北朝鮮の人権状態、人権状況を批判したわけなんですが、その国務省声明を非難するという内容で、そういう3つの談話だったわけでありますが、その中でもちろん最も重要なのはキム・ヨジョン談話ということになります。しかしこのキム・ヨジョン談話を見ますと、特徴は非常に短いものですし、その対韓国批判というのが極めて抑制されているということでありますが、その明確な証拠といいますのは、その脱北者が散布したビラ、当然キム・ジョンウン委員長への批判というのがあるわけで、これは北朝鮮からするとキム・ジョンウン委員長への誹謗中傷ということになるわけですが、それについて、キム・ヨジョン談話は批判をしていない。これは極めて特徴的であります。昨年の6月に同じく脱北者団体のビラ散布に対して、北朝鮮はそれを非難するキム・ヨジョン談話を発表しましたし、最終的にはこのビラ散布というのを理由にしてですね、ケソンにあります、南北間の連絡事務所というのを爆破するということまでしたわけですが、今回はそのビラ散布を批判しても、キム・ジョンウン委員長への誹謗中傷だというような形で批判をしなかったということでありますから、それではっきりしていることは、対南関係を悪化させたくないと、このビラ散布問題も大きな問題にはしたくないという、そういう意図が北朝鮮側にはあったということになります。ただそれが、目立たないようにすると、そこがはっきりしないように、明確にしないようにするために、2つアメリカに対する談話を出してですね、キム・ヨジョン談話の意味を非常に小さく、関心を集中しないようにするということであったと言っていいと思いますが、それでアメリカに対する批判でありますが、バイデン大統領の演説に対する批判をしましたけども、これも極めて抑制されているということになります。なぜならば、クォン・ジョン軍という米国担当局長談話にしたということです。それ自体、大きな批判、大きな問題にしたくないと、 強く批判したくないという北朝鮮の意図が十分に出ているというわけでありますが、まあ、仮にチェ・ソンヒ外務省の第一次官の名前の談話であればですね、まあ、同じ内容であっても相当強い対米批判という意味になったわけでありますが、まあ、それを避けていたということでありますし、まあ、さらに外務省対面人談話として出したものを見てみますと、その国務省声明批判なんですが、まあ、特にこの国務省声明が極めてきつい対北朝鮮批判であったわけではありませんので、まあ、別にわざわざ取り上げなくてもいいようなものを出す。しかしそれで外国の関心を分散させることができるという、まあ、そういう意図があったと言ってよろしいかと思います。まあ、要するにこの3つの談話を見ますと、今の北朝鮮の韓国に対する姿勢、アメリカに対する姿勢というものがよくわかる。まあ、それは極めて批判を抑制している、本当な批判といいますか、本当な姿勢を取っている。ですから関係を悪化させたくないと考えているのはもう間違いないわけでありまして、その北朝鮮の韓国に対する姿勢、アメリカに対する姿勢がですね、少なくとも関係悪化というものを避けようとしているということが明確になったというのが、この5月2日の3つの談話の意味であったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは 6110kHz、 深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。